ご機嫌いかがですか。キリスト改革派教会がお送りする聖書を開こうの時間です。今週もご一緒に聖書の御言葉を味わいましょう。この時間はキリスト改革派教会牧師の山下正夫が担当いたします。どうぞよろしくお願いします。時々電話相談で教会の人間関係につまずいて教会へ行くのが嫌になったという悩みを聞くことがあります。互いに愛し合う場所であるはずの教会でごたごたとした人間の争いを見てしまうと本当に失望してしまいます。しかしその破れを修復するために自分に何ができるのかを考えたときに自分の無力さを感じてしまうことがしばしばあります。破れを修復するどころかかえって破れをひどくしてしまうということもあるからです。ただ思うことはそういう弱い人間の集団である教会を主イエス・キリストが愛してくださっているという事実です。そのことを忘れてお互いに憎しみ合ったり非難し合ったりしている人間のなんとちっぽけなことかと反省させられてしまいます。人間の集まりである以上教会も欠点から免れることはできません。しかし、集う一人一人にキリストの愛が注がれているということを信じるときに、この場所に兄弟姉妹と共に留まろうという希望も与えられるのではないかと思います。今日お読みする聖書の中に、互いに愛し合うようにと進めるイエス・キリストの御言葉が出てきます。ご一緒にその言葉の意味を考えてみたいと思います。それでは早速今日の聖書の箇所をお読みしましょう。今日の聖書の箇所は新約聖書ヨハネによる福音書13章31節から35節までです。新共同訳聖書でお読みいたします。人の子は栄光を受けた。神も人の子によって栄光をお受けになった。神が人の子によって栄光をお受けになったのであれば、神もご自身によって人の子に栄光をお与えになる。しかもすぐにお与えになる。子たちよ、今しばらく私はあなた方と共にいる。あなた方は私を探すだろう。私が行くところにあなたたちは来ることができないとユダヤ人たちに言ったように、今あなた方にも同じことを言っておく。あなた方に新しい掟を与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。互いに愛し合うならば、それによって、あなた方が私の弟子であることを皆が知るようになる。前回は、裏切り者のユダが最後の晩餐の席を立って、夜の世界へと姿を消していったところまでを読みました。今日お読みした箇所には、外の闇に取り囲まれた部屋の中で、まるでスポットライトを当てられたかのように浮かび上がる主イエス・キリストと弟子たちの姿が印象深く描かれています。その夜の情景を思い浮かべてみると、こんなのではなかったかと思います。裏切り者のユダが出て行った外の世界は、夜の帳が落ちた闇の世界でした。闇の押し迫る小さな部屋で、わずかに灯る灯火に照らされて、小さな弟子の集団が 食事の席についています。そこに集う弟子たちの気持ちには、重たいものがありました。なぜなら、自分たちの主であるイエス・キリストが、心を騒がせながら、弟子の中の一人が、自分を裏切ると予告したからです。キリストのおっしゃる言葉の意味も、よく飲み込めないまま、時間が過ぎてゆきます。弟子たちの心は、外の暗闇に押しつぶされてしまうくらい、沈んだ気持ちであったかもしれません。その時、イエス・キリストはおっしゃいました。今や、人の子は栄光を受けた。闇の中で、パッと輝く光のように、イエス・キリストの言葉が弟子たちを照らします。弟子たちは決して闇の中にいるのではなく、主の栄光の中に包まれているということを思い出させる言葉です。しかし、その明るい言葉と同時に、まさにこの世を去って弟子たちと別れなければならない時が来ていることを、主イエスは弟子たちに告げています。子たちよ、今しばらく私はあなた方と共にいる。あなた方は私を探すだろう。私が行くところにあなたたちは来ることができないとユダヤ人たちに言ったように、今あなた方にも同じことを言っておく。かつて、主イエス・キリストがユダヤ人たちに同じことを語ったとき、私のもとへユダヤ人たちが来ることができないのは、彼らが自分の罪のうちに死ぬからだとおっしゃいました。しかし、今同じ言葉を弟子たちにかけますが、それは決して彼らが罪の暗闇のうちに死んでしまうからではありません。闇の中に、希望もなく捨て置かれるのではなく、主の栄光で包まれた弟子たちを残して、キリストは父のもとへとお帰りになるのです。この主の栄光に包まれた弟子たちに、主イエスは一つの使命をお与えになりました。あなた方に新しい掟を与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。この新しい掟は、イエス・キリストが弟子たちを愛されたということが大きな前提になっています。自分が自分を愛する愛が土台ではありません。キリストの愛が、この新しい掟の土台です。最後の晩餐が始まる前に、ヨハネ福音書はこう記しています。イエスは、この世から父のもとへ移るご自分の時が来たことを悟り、世にいる弟子たちを愛して、この上なく愛し抜かれた。このイエスの愛にとどまる者が、新しい掟を実践することができるのです。主イエス・キリストが弟子たちを愛されたということを抜きにして、この掟を守ることはできません。互いに愛し合うその愛は、主イエス・キリストが私たちを愛し通されたその愛に基づく愛だからです。イエス・キリストのこの愛は、十字架を通して最も鮮やかに示されます。このキリストの愛は、私に注がれていると同時に、このキリストの愛のうちにとどまっているすべてのものに注がれています。そうであればこそ、主の愛された者一人一人を互いに愛し合うことが求められているのです。主イエスは、互いに愛し合うならば、それによってあなた方が、私の弟子であることを皆が知るようになるとおっしゃいました。求められている新しい掟の実践は、 そのことを通して、自分たちが主イエスに愛された集団であることを証しします。キリストの愛にとどまって、その愛をもって互いに仕え合うときにこそ、キリストに属するものであることが最も鮮明に現れるのです。それではここで番組からのお知らせです。今週のプレゼントですが、今週はナミコの微笑みトークの番組 CD を全員の方に差し上げます。3月にネットで放送された番組の CD です。プレゼントやお便りの宛先は郵便番号 101-8691神田郵便局、郵便支所箱190番。神田郵便局、郵便支所箱190番。聖書を開こうの係です。お手紙をくださるときには、あなたの住所、氏名、年齢など、あなたのことがわかるように、できる範囲で詳しくお書きください。また、プレゼントの申し込みは、ホームページからも簡単に行うことができます。今お聞きのそのホームページの右上にあるプレゼントボタンを押してお申し込みください。それでは聖書を開こう。次回のこの時間をお楽しみに。提供はキリスト改革派教会。お相手は山下正夫でした。それではお元気で、さようなら。